種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ、聞いてね。
どうもオレンジです。
最近年を食ったのか頭がトウモロコシみたいになっております、ポンです。
世の中でも歌ねショータネラジ、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
週刊ドラマ語りのコーナー、気になるドラマの感想考察思いつきを喋ります。今回はフロガールなどテレビ東京の深夜ドラマとネットフリックスの VOD ビデオオンデマンドですね、日本オリジナルドラマから考えるドラマと表現規制の戦いというテーマでお送りしたいと思います。
はい、
ちょっとね壮大なことになってますが、まあゆるゆると語っていければと思ってるんですが、まずきっかけになるフロガールというドラマですね、つい最近8月20日までテレビ東京系ドラマパラビという枠で、深夜帯に放送されていたドラマですけど、うん、これはポンさんは見ましたか？
見てないですね。
初回は見たんです
よね。まあ、チラッと見ましたけど、
初回、
うん、まあまあ見ましたけど、うん、
まあ、桜井日奈子さんというね、いろいろ CM とか出てたりとか、ドラマとかでもちょいちょい出ているような方を主演に招いて、まあ、風呂がね、自宅の風呂を究極の娯楽にしようという、女性の、まあ、ドラマ、その人がいろいろと奮闘して、風呂をいろんな形に変えていくっていうね、ドラマでございます。入浴剤作ったりとかね、サウナみたいにしてみたりとかね、なんかいろいろと奮闘するドラマだったりするんですけど、まあこのドラマ自体はちょっとね、うん、ドラマとしてはまあ脚本的にも演出的にもあんまりこう練られてないというか、あんま面白いなと思うところはないんですけど、ちょっとまあ風呂のその風呂場をどう DIY していくかっていう工夫の部分、はい、そのやり方の部分ではまあまあ面白いかなと思えるところだったりとか、ただ風呂ってっていう場所を設定している、まあ、入浴シーンってね、昔からそのエロ要素っていうのがすごく強くなれる、いくらでもエロく作れそうな題材なんだけれども、不思議とエロさみたいなのは感じないドラマになっていて、むしろ、まあ、孤独のグルメとかから連なっているような趣味系のドラマ、うん、まあ、前にイヤドラっていうね言い方を定義を勝手に僕が作っていろいろと賛否両論ありましたけど、まあ、そういう趣味ドラマみたいな枠のように感じたりはするところがあったりしました。ただまあ、パラビとかでもね、放送がされていたりする、テレビ東京と TBS の、オンライン配信サービスですね、パラビとかでもやっていたりするので、うん、そこではどちらかというと、まあ、入浴シーンみたいなものを強調していたりするので、そこら辺はさっきタイトルでも挙げたような表現規制のギリギリを攻めた結果がこのドラマなんじゃないかなみたいなことをちょっと感想としては感じたりしました。
うん、
その上で、まあ、ドラマと表現規制について、まあ、いくつかポイントがあって、今過去からね、うん、今まで遡ってこう歴史的に見ていくと、まあ、BPO っていうのが明確に設定されて以降、まあ、問題があるテーマ、それこそまあバイオレン、ね、野島伸二さんのねドラマとかで昔、結構未成年の犯罪ものとか、まあ暴力とかそういうものを描いてるドラマが結構世の中からなんだよ批判を浴びて、いろいろと調整を余儀なくされたりとか、まあ過去にもねいくつもなんかお蔵入りになったドラマとか、途中で終わらせられたドラマとか、途中から内容を変えられたドラマとかいっぱいあったりとか、あとはまあエログロバイオレンスギャンブルみたいな、まあ青少年に悪影響を与えるっていう、こう格好が気をつけられたようなものの表現っていうものに対するまあ規制っていうのはかなり BPO がちゃんと制定されて一個厳しくなってるんじゃないか。とはいえ、まあ、そういったものの表現っていうもの、過剰な表現は視聴率が取れるというのはまあ昔からある。今でもね、ネット系のニュースとかのランキングとかを見てもまあ分かりますね。そういうものがまあ人気がどうしても取れるっていうところはあったりする。で、まあ、昔は地上波ゴールデンタイムとかでも、まあ、当たり前にあったような表現とかっていうのが徐々にまあ地上波の中でも深夜帯のところに移っていき、さらには今は、まあ、深夜でもできないような表現っていうものが、まあ、ネットフリックスとかアマゾンプライムビデオとかみたいな、まあ、ビデオオンデマンドね、配信系 まあ、どちらかというと、しかも海外資本の配信、動画配信サービスみたいなところで、そういった表現がよく見られるようになっているかなと思います。逆に、ワウワウとかね、スカパーとか、あとフジテレビオンデマンド、アベマみたいな日本資本の、そういった配信サイト、サービスでは、そんなに過剰な表現を使っているものっていうのがあまり見られないの。もう僕もちゃんと網羅してるわけじゃないですけど、目立つ範囲では、そういうものはあまり見られないのかなと思っていて、まあ、そういったドラマにおける表現規制っていうのが本当に必要なのかっていうのと、まあ規制するとしたら何を規制するべきなのかみたいなことをちょっと今回なんか考えていければなみたいなことを思っていたりします。で、まあ、ポンさんはね、昔から、まあ、ドラマを見てる方なので、過去にこういった、まあ、表現規制みたいなものと戦ったドラマというか、そういうものを無視して表現してきたドラマみたいなのってなんか浮かんだりしますかね？
表現規制に立ち向かってたかどうかちょっとわかんないんですけど、
うんうん、
僕が知ってる割と古めなドラマで言うと、
うん、
江戸川乱歩の美女シリーズっていうのがあって、
うんうんうん、
まあ、知ってますかって言われたら知らないと思うんですけど、
いつぐらいですか？
これね、一番最初でやったのは1977年。
ふぉー、ほほほ。
まあ知らないよね、うん。天地茂って人が主演だったんですよ。うん、でそれはまあ、いわゆる2時間で、はい、土曜ワイドスペシャルっていう、うん、まあ、枠が最近まであったと思うんですけど、それでやってた、うん、まあ17年も続いてたシリーズなんです。で、要は、その、明智小五郎って、まあ、いるじゃないですか。
はいはい、
江戸川乱歩の作品で
出てくるね。まあ、ね、コナンのね、小五郎
さんの元です
ね。彼が、元ですね。
そうだよね。今はそうだよね。まあ、もともとはその、うん、江戸川乱歩っていうのは、まあ、ちょっと変態チックな物語をいっぱい書いてる人で。
うんうんうん。
まあ、人間椅子とかさ、その、なんかちょっと猟奇的かつ、ちょっとまあ、耽美的な、うん、なんか美を追求しすぎて狂っちゃうみたいな、うん、そういう世界観の作品があるんですけど、で、
うん、
彼は子供向けに、まあ、明智小五郎を出すみたいな、そういうふうな作品も作ってるんですけど、まあ、その辺がぐちゃっと混ざって、まあ、大人向けの作品なぜか提出されるんですけど、で、美女シリーズっていうのは、その明智小五郎探偵が活躍する現代の物語なんだけれど、まあ、その犯人役とか、何らかしらの特別なキャラクターが美女で、まあ、美しい人で、で、その人をまつわる、まあ、猟奇的な事件があって、それを解決するという物語なんですけど、まあ、基本的には、間に美女がヌードになるみたいなシーンがあるわけ。
それはどういうシーン？セックスシーンとか入浴シーンとかそういうこと？
まあ、そんなどぎついエッチなシーンはないんだけど、まあ、例えばその、こう、うん、まあ、妖精のような洋服がファラッと脱げてとか、
うん、
あと、
うん
うん、ヌードモデルとして作品を撮ってるとか、あと、まあ、お風呂に入っているとか。で、しかもそれは単にヌードを見せるわけじゃなくて、その、妖絶っていうこと、うん、その、女の魅力みたいなものが、その、うん、まあ、犯人の心を揺さぶったり、うん、世の中を動かすみたいな、まあ、一応そういう体ではあるんですけど、うん、まあ、みたいな話だったりも
しつつ、じゃあ物語としてそんなに必要はないけど、こう差し込んでくる感じではあるんだ。
そうね、ここは難しいんだけど、まあ、だからその江戸川乱歩の世界観を描く上では、このヌードはちょっとあってもいいのかなっていうか、
うん、本当、原作にもありそう
な女の人たちが、ないけどね。ないけど。
ないけど、そのイメージを踏襲するならと
思う。そうそうそう。で、さらに、もうね、ひどいの、本当に、獅子がバラバラになるみたいなこととかもあるし、もう本当首だけゴロンみたいなこととか、そういう、いわゆるエログロみたいなところも、まあ、これも、まあ、なんとなく、江戸川乱歩の、なんていうかこう、イズムを組んでるような、そういうのがあって、まあ、これが僕の知ってる、まあ、割と古めな、まあ、大人向けの、まあ、ちょっと、やってはいけないような表現を、まあ、本当に昔の昭和初期のエログのナンセンスを地でいくみたいな作品、大人が見て面白い、子供が見たら気持ち悪いみたいな作品っていうのは、まあ、これが割と僕の中ではルーツっぽい感じはありますかね。
うんうん、70年代。その後はいかがですか？
70年代。
80年代、90年代。
この後、まあ、そうですね。 まあ、ちょっとなんかね、結構複雑なんですよね。その大人のいやらしさみたいな世界観から、うん、だんだんそのやっぱり、うん、まあ、ちょっとオレンさんが言ったみたいに、こう、お色気で人を寄せるみたいな方向にだんだんこう変わっていっちゃうところがあって、まあ、だから、ちょっと古いけど、悪魔のキスってのは、常盤貴子さんがね、裸になって、まあ、これは、結構いろんな、借金とか、いろんな問題が絡み合っていくような物語。あと、不揃いのリンゴたちも確か、女優さんがヌードになってると思いますけど、まあ、そういうシーンの、まあ、でもあれはちょっと、引き寄せというよりか物語上に必要だったりとかもあったりしたかな。うん、うん。で、まあね、その、何あの、高校教師っていう野島伸司さんのやつであれば、はいはい、まあ、あれはその、親と子供っていう風な距離感だから、まあ、それもアブノーマルだけど、うん、まあ、これちょっと、見た目上はそんなにエッチなものではないかな。だから、みんなエスパーだよとか、そういう感じ、うん、どっちかというと、最近とかね。
うんうん、あとあとね、うん、出てくる。
そうね、だ古いものだと、でも僕ね、結構、時代劇とか、その、サスペンス劇場とかも、おっぱい出るのが別に普通だったりしてたから、
確かに、ね、
最近も見ましたよ。鬼兵ハンカチョウとか。
はい、鬼兵。
そうそう。まあ、水戸黄門は結構サービスシーンな気が、いやいやするけど、うん、あの、だってあれ
不要でしたからね。
あの、そうそうそう。まあ、関係ないけど、例えば鬼兵ハンカチョウもこの前見たのは、はい、これも多分80年代ぐらいですけど、もうオープニングから、うん、女の人が、うん、まあなんていうの、イチャイチャされてるみたいなシーンがあって、そこから始まるんですよ。で、そこに鳥物がわーってやってきて、
うん、
で、そこから、ふざけんないっつって逃げて、見事逃げおせるみたいな、うん、つまりその油断してるシーンっていうのを描くときに、まあ、うん、男と女の、ジョージを描いてるみたいな、そういう作品もありましたけど。
なるほど。じゃあそれは、そうそう、なんていうんだろう、その展開として必要があったからみたいなところがあるのかな。
そうね。そういうふうに僕はまあ思ったりはしたので。
鬼平ってちなみにいつでしたっけ？いつ頃ですか？ 80 年。
鬼平ハンカチョウね、これすごいシリーズがいっぱいあるから。
そうですよね。
そう、ね、なんとか金五郎みたいな人がやってるんですよ。
よろずや金五郎ですか？じゃないかな。
ね、ちょっと調べますが、まあ、うん、とにかくその、
結構昔ですよね。
必然性、がありますかと言われたら、そりゃまああるんだけど、うん、そんなの当たり前だと思ってたし、うん、そのエッチなシーンが出る意味も、うん、その、うん、単に客寄せではなくて、大人のムードっていうことで、まあ、僕なんかは理解してる節があるから、
それちょっと細かく聞いていいですか？
あ、どうぞどうぞ。
大人のムードと客寄せの差って何ですか？うん、
これ難しいよね。だから、まあ、嘘って言われたら嘘かもしれません。嘘かもしんないけど、
うん、
でも、なんかその、ただ、いや、これ難しいです。多分最近のさ、うん、なんか土曜ワイドとかで、必ず温泉に入っていくと女子大生がお風呂に入ってきて、うん、キャーやめてくださいよみたいな、木の実ならが怒るみたいな、なんかそういう。
結構昔のですよね。90年代ですよね。ですよね。
そうね、まあ、うん、そうそう。まあ、俺にとっては最近ですけど、ね、そうそう、今はもうなくなっちゃったけど、でもあれなんかはもう完全に意味ないじゃん。もうだからそれは、もうそれが、でもそれもなんか、おっさんのなんか、虚しい妄想みたいなところで俺は解釈してるけど、まあ言われれば確かにもう完全に、まあ物語全く関係ないから、
うん、
まあ
そ
れ
はまあ、っていうだけですよね、
そう言われれば、
ね、うんうん、
そうそうそう、そういうのはまああるかな。でもね、まあ難しいところですね。だからね、ロマンポルノっていうのもありますし、なかなかその、うん、判別しづらいところかな。
うんうんうん、そこら辺は、そうか、
なんとも言えない
ではないか
ですね。うん、うん、そうそう。ただ、うんうん、表現を守るとかっていうふうな論理でやってたかどうかはちょっとわからないし、うんうん、まあ、かといってそれがこう、正しい表現かと言われたらわかんないんだけど、
うん、
でも、人間別に裸になることもあれば、もちろんセックスすることもあるし、うんうん、何？例えばちょっと、毎度お騒がせしますって昔ドラマがあって、はい、中山美穂とか主演してたんだけど、はい、まあ、まあ、パンツ丸見えみたいなこととか、また、うん、中高生か中学生からなんかその、友達の家に行って、男と女同士でどうしようかみたいな、うん、そういう風なシーンとかも全然あったりとか、でも、それはまあ日常の中にあるっちゃあるわけじゃない、
うん、
それをどう隠すかとかどう見せるかっていう時のドキドキ感を、 うんうん、込みで楽しむっていうのがドラマだとすれば、まあ、うん、作品性って切り離せればいいけど、やっぱり、ね、そのドキドキはやっぱりしょうがないから、それセットで見る側としては楽しんでたんじゃないかなというのは、まあ、感想としてはありますかね。
なるほど。まあ、作品、そうですね、扱うテーマ自体から考えると、まあ、そういう要素必要だよねっていうのもあったりするし、企画の中でもしかしたらさっき言ったみたいな視聴率を取るためにそういうエロ要素を加えたドラマみたいなのを作った方が視聴率取れるんじゃないかっていう考え方ももしかしたらあるかもしれないしってことですもんね。
そう、まあでもね、この僕が言ってた論理って多分その男性が作るっていうのが前提として結構あったような気がするから、もちろん今の時代にそぐうかっていうのは分かんないんだけど、ただ、うん、あのもっと昔は、
うんうん、
何その別に女性が嫌がってたか、まあこれ難しい、こういう言い方は難しいんですけど、
今言う、ね、
もっと昔は、
うん、
その、例えば最近だったその L の世界みたいな、その、うん、まあ、レズビアンたちの世界を描くみたいなドラマとかも例えばあったりもしますし、うんうん、ね、めちゃくちゃ古くだとその安倍定っていうさ、安倍定事件っていうのがあって、うんうん、はいはい、まあその男性の局部を切り落とすみたいな物語があって、うん、はい、
安倍定夫の
物語、もちろんこれが、はい、ね、そうそうそうだよね。あの、うん、正しいか正しくないかではなくて、やっぱその人間の情みたいなところの一つを描くとし、こととしては、やっぱこれはすごい、男性も女性もどっちかが従うべきものとかいうことの上にあるような気もしたりとかすると、うん、まあ、エログロ女性が嫌がってるというのも、ちょっと本当は不自然だったりもするんで、なんとも言えないんですけど、でも、まあ、ちょっとね、男が作ってる、水戸黄門のお風呂シーンみたいな、うん、まあ言い方もできるかもしれないですよね。
うんうんうんうん。そうですよね。なんかそういう確かに今までの歴史上でいろいろな調整、それを一つ一つ明確にこうだっていうことは多分作り手に聞いてみないとわからないし、作り手自身もおそらくは表立ってはそう言わないみたいなところもあったりするだろうから、なかなか推測するしかなかったりするんですけど、まあ、過去作いろいろと僕も見てみて、うん、テレビ東京のね、深夜ドラマとか、90、2000年代以降かな、うん、の作品をバーッとウィキペディアとかで見てて、これはどうだって、まあ僕の記憶にある限りですけど、うん、それ、まあ仕分けた結果みたいなのは一応テキストで書いてあるんで、あの、よかったら読んでほしいんですけど、はいはい、まあ、フロガールみたいなものは、うん、まあ、これはエロなのか、みたいな、その、よくわからないギリギリのラインをついているものもあれば、明らかにエロ、うん、無理やりエロを入れ込んでいるもの。例えば最近、うん、あ、まあ、さっき出たね、みんなエスパーだよもそうだし、さすらい温泉、遠藤憲一とかね、うん、癒されたい男とか、まあ、そこら辺は、なんか意図的にそういうものをぶっ込んでるなって感じもあったし、あとはさっきポンさんが挙げてくれたような作品の中でね、必然性があるというか、扱うにあたってこういうシーンは必要だから、まあ普通に入れるよね、みたいなので、アラサーちゃんであるとか、フリンジマンであるとか、最近で言うとフルーツ宅配便とかね、来世ではちゃんとしますとか、まあそこら辺のドラマはそういう風に作ってたりするっていう、まあ、なんとなくこう推測で分けていくとこんな感じで分けられたんですけど、うん、まあ、それに対して、まあ、ネットフリックスのね、ドラマ、それこそ、一番象徴的な全裸監督は、まあ、エロを、マグロっていうか、なんか、まあ、バイオレンス含めて、ちょっと倫理的にどうなのみたいなテーマも含めて扱ったっていうところでは、ネットフリックスでは象徴的だし、愛なき森で叫べね、そのシオン監督の作品はもう、エロ、グロ、バイオレンス、ゴア表現、すべて何でもござれみたいな、テーマ的にも連続殺人鬼を描いてる作品なので、なかなか、扱うテーマとしては、あの、際どいラインを攻めてるな、みたいなところで言うと、なんか、あの、かなりこう、僕の中では、こう、攻めてるというか、表現規制みたいなものを全く気にせずに作っているっていうのが、まあ、ネットフリックスとか、あとアマゾンプライムビデオとかのドラマなのかな、と思うところではあるんです。うん。なんですけど、
うん、
それって、僕の結論というか、考えとしては、それって、はい、本当に必要なの、はい、っていうのが正直なところで、表現規制に対して、まあ、あの、いろいろとチャレンジしてきた歴史みたいなのは、うん、テレビ東京のドラマを見ても、まあ、年代別で区切ってみたりして、この時期から、まあ、この BPO とかうるさくなってきたタイミングだなとか、あと AKB のマジスカ学園だったかな、うん、とかが、あの、視聴者から結構批判を浴びて、いろいろ問題になったみたいな事件があったらしいんですよ、うん、それに対してテレビ東京もなんかこういう形で倫理的なところを考えてますよみたいなテキストもサイト上でアップしてたりとか、そういう動きがあったりして、それ以降かなり、まあ、変化してるんだろうなっていう感じはあったりしたんですけど、今やっているドラマ、うん、 それこそあのまだ続いてるレンタル何もしない人とか、うん、おしゃ家ソムリエおしゃ子とか、うん、まあ、浦安鉄筋家族、うん、女子グルメバーガー部などなど、前の頃だったね、セテオ足立さんとか、そういうドラマは全然そういう要素が必要としない、うん、そもそもにおいて、まあ、うん、あのそういう表現自体を入れ込む要素もないし必要もないし、でもある程度のこう人気を保ってて、あのドラマとしてはクオリティの高いものがセテオ足立さんとかねあったりするっていうことを考えると、なんかそもそもそこら辺を気にしないで済むようなドラマを地上波で作ってくれた方が個人的には嬉しいなっていうところではあったりするんですよね。
まあなんか僕自身はそのまあ胸が出てはなんでも別になんてことがないので、
まあ、でもあれですよね、一回止まりますよね、持ってかれはしますよね。うわってこうドラマに入り込んでたとして、そこからうわって感じはならないですか、うん、すんなりいける感じ。
まあいや、つまりさ、それは、うん、あの僕映画見てても時々思うんです。ただ、はい、東京兄弟っていう映画、ちょっと古いですけど、市川淳監督のやつ見て、
はいはいはい、
東京兄弟って緒方直人さんがお兄さんだね、確かね。でちょっと妹さん忘れちゃいましたけど、はい、妹さん、まあ、冒頭から早々に脱ぐんです、シャワーかなんかのシーンで。で、別に必要ないっちゃ必要ないんだけど、つまり僕はああいうシーンとか冒頭に流すという意味とかすごい考えるわけですよ。あ、つまりこれは生身っていうのをどれぐらい僕らが見ることなのかなとか、とかその兄弟の関係ってヌードってものを超えてるのかなとか、なんかそういうことを記号的に意識したりもするんですけど、つまり文脈の中でやっぱそういうものをどう受け取るかっていう楽しみもあるから、まあ別にその、いや、うん、だから、本当に記号的に出すことの不毛さは感じるけど、うん、そういうことはまあ、乗り越えていくもんだな、とか思ったりとかしてるんですね。で、うんうんうん、ただ、これ問題なのは、その、まあ、テレビでそういう、まあ、胸を出すというのは象徴的だけど、まあ、もっと簡単に言うと、本当は表現しにくいものをどう表現するかっていうところにテレビの面白さがあって、
うんうん、
例えばその最近だとあのオレオレ詐欺みたいなこと結構描いたドラマが多かった記憶ありますけど、
はい、NHK でも TBS でもやってましたね。
そうそうそう、そういうテーマってさ、うん、なかなかこう描きづらいだろうって僕らの想定があるから、まあそこを飛び越えてくれて面白いわけですけど、
うんうん、
でもやっぱり現実の苦しさとか、それをなんか正面から見にくいものをフィクションで描くっていうことに僕は価値があるような気がしているので、
うんうん、
まあ、正直別に おっぱいが出てるかどうかは別だけど、でも、これ表現として出せるんだっていう風な驚きとか、まあ、もしくは発見とか、みたいなものは見たいと思うから、
うんうん、
まあ、そのたまたまその分かりやすい壁が、あの、エロ表現っていうことになってるんだと思うけど、
うんうん、
まあ、本当はもっとやりたいこといっぱいあるんだと思うんだよね。その、
うん、
そのエロに固執してるとか、そう、暴力に固執してるわけじゃなくて、うん、これって描いていいんですかっていうところを描くから面白いような気がしてるので、
うんうん、
まあ、それをなんか誤解して、形上の表現の枠を超えていこうっていうのは、まあ、正直不毛だと思うから、まあ、あの、そういう意味ではオレンジさんと全く同意なんですけど、
うん、
ただ僕は別に出てても全然いいし、必要があればね、
うんうん、
あの、というふうに思う反面、なんかゲームオブスローンズってそういう意味じゃもう完全にそういうことを乗っ取ってるじゃん。
まあまあ全部入ってます、
ね。必要なことしか やってないけど全部出てる、はい。モザイクもかかるぐらいだから。
は
いはい、あれとか見ちゃうと、なんか俺やっぱロマンチックが残ってるんで、うん、いや、そこでそんなモザイクかけちゃうんだ、みたいな。なんか、まだちょっとその本当に追いつけてない気持ちがいて、なんかそこはね、難しいとこだよね。なんか、日本の基準に慣れてると、ああいうの見ちゃうとちょっと、なんかわかんなくなるんで、まあそれはモードを変えるしかないんですけど。
全然男性の局部とかでもモザイクかかってない時ありますからね。向こうのドラマ
本来は出てるね、映画は多いみたいですよね、作品とかね。そう、まあ、そんな風に思うんで、まあ、だからね、うんうん、なんか形だけ表現の自由とか言うのは、まあ、僕も確かにあんまりどうかなとはまあ思いますけどね。
うん。うん、そうですね。だから、まあ、本当、できる限り、あの、作り手たちが本当に作りたいもの、それで、まあ、あの、視聴者の方にとっても、ある程度ニーズがあるであろうものを、こう、最初、あの、ベン図で、こう、共通してるところを取りつつ、その、何ですかね、あの、表現として、これが必要ならば、やってみて、でも、まあ、どうせ文句は来るだろうな。でも、まあ、深夜ドラマを見てて、それを文句言うっていう、その教育上の、あれはどうなんだっていうのはあったりするから、まあ、それ もありつつでバランスを取っていくしかないのかなっていう意味で言うと、あんまり最近のそのテレビ東京の深夜ドラマで、攻めているっていう感じのテーマを扱ったドラマって、まあ、古巣高い弁とか攻めてるなと思いましたけど、ちょっと少ないかもしれないなとは思ったりはしますかね。
だから NHK の深夜とかね、あの深夜とかも11時台、うん、土曜の11時とかは、はい、
夜ドラですかね、
まあ、テーマ的には、うん、そうそう、モチーフとしてはそれをどう表現するのかはやっぱり僕らはすごく気になるテーマを上げてきたりするから、うん、まあ、その辺で言えば、うん、あの、まあ、別にねお尻を見せてないけどやっぱ見たくなるというか、うん、やっぱその見たくなる気持ちをどう煽るかっていうところに、うん、あの象徴的なものがあると思うので、うん、なんかその辺を冒険してもらいたいなと思うし、その辺で言えばシンプルにやっぱあの海外ドラマに負けてるよね。なんかモチーフが弱すぎるっていうか。
そうですね。うん、まあ海外ドラマの中でもいいのが日本に来てるっていう話はあるかもしれないけどね。っていうのはありますけど。
まあまあまあそうね。うん、まあね、癒し系のドラマっていうのって、その辺ね、まあそれだけになっていくとっていうのは個人的にも、まあいろいろ思うところもありますけどね。う
ん、いや、どんどんどんどん僕個人的には、テーマ的にはチャレンジしつつっていうところはやってほしいなとは思っていたりはしますかね。うん、はい、そんな感じで、まあ結論は出ないですけれども、はい、まあその表現規制っていうものを、と僕が思っているようなものであるとか、まあいろいろとあの各媒体 BPO とかもその基準みたいなの出してたりとかいろいろするので、よかったらチェックしてみると、なんか日本とね、あのアメリカのそのドラマの制作の違いみたいなものを、うん、小西未来さんかなっていう方があの書いてる、あのインタビューしてる記事とかも結構面白かったりするので、そこら辺も見てみるとなんか、うん、あの違い、それこそあとは、まあ、韓国とかともね、またドラマで作り方の違い、それは表現っていうよりはなんかもうテーマ性とかそういう盛り込んでいる社会的な問題とかいろいろと違いがあったりしますけど、そこら辺も見てみると、うん、今の日本のドラマっていうのは結構特殊な状態になってしまってるかもしれないよねっていうのは感じ取れるかもしれないので、よかった
ら、シートベルトする犯人役とか本当にそ冗談みたいけどあるのかね、俺よくわかんないんだけど、
なんか あのテレビ CM とか広告主の都合でこういう展開は NG とかこういうのはダメ、役はダメとかっていうのもあるみたいですね。日本は独特で。いろいろとめんどくさいことはあるみたいですが、まあその中でもまあテレビ制作、ドラマ制作してる方々はすごく努力されてると思うので、より、はい、多くのチャレンジをされていくことを、うん、一ドラマファンとしては願っております。
はい。ちなみに美女シリーズの話ができたんでよかったです。
ちなみにネットフリックスのドラマとかね、今1個ぐらいしかまだ決まってないんですよね。Amazon プライムビデオでね、今度はまあ三谷幸喜のドラマとかやったりしますし、うん、ネットフリックスだと今和の国の新、はいはいはい、アリスかな、をやるっていうのぐらいしか決まってないので、うん、あれネットフリックスからあんまり声かかんなくなってんのかなみたいな、ちょっとドキドキしてる。呪怨は結構評判いいらしいのでどうなるのかなとは思ってるんですけどね。まあネットフリックス含めて、あ、そうか、坂本雄一さんが今度ネットフリックスでやるって言ってたかな、うん、あれって違うかな、ごめんなさい、適当なこと言っちゃったかもしれない。まあでもそういうところにも声がかかるとは思うので、うん、どうなっていくかというのを含めて、楽しみにしていきたいなと思っております、うん、ということで今回ですね、週刊ドラマ語りでは、フロガールをはじめ、まあ、テレビ東京ね、深夜ドラマと、ネットフリックスなどの VOD、ビデオオンデマンド、日本オリジナルドラマから考えるドラマと表現規制みたいなところのお話をさせていただきました。お送りしましたのは、オレンジと、
はい、私が見た鬼平犯科帳は、1980年から始まっておりました、よろずや金之助版でございました。ちなみに僕が冒頭で見たのはですね、石橋蓮司が、いたしておるところに捕り物が来るという、そういう話でございました。今 BS でやってます。よろしかったらご覧ください。ポンでした。
タネラジ、また。